ケリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。ようやく暑い夏も終わって随分と冷え込んできましたね。私の家でも、今週からは4ヶ月ぶりに羽毛布団を出してきたり、まあ、そろそろ秋といいますか、もう冬に向けてね、少しずつ、洋服などを整理し始めたところです。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、冒頭なんですが、非常に個人的なお話なんですけれども、2日前に、私の嫁さんの友人が亡くなりました。その方、彼女は私の家にも何度か遊びに来ることがありましたので、まあ、私とも何度もお話しさせていただいたんですけども、大変人懐っこい方で、いつも笑顔を絶やさず、子供たちにも非常に人気がありました。まだ彼女は36歳だったんですけれども、急性胃がんで、亡くなってしまいました。実名は控えさせていただきますけれども、この場を借りまして慎んでお悔やみを申し上げます。はい、先週は土地の登記簿謄本のお話をしたんですけれども、謄本を見た後は構図を確認いたします。構図といいますのは、地図に準ずる図面として土地の形や位置関係などを図面にしたものです。ただし面積や角度などはあまり正確とは言えませんので、あくまで大体の位置関係を知るためのものなんですね。構想をよく見ますと、まあ、その地盤の土地の形状が出てるはずなんですが、それが不動産屋さんの情報と大体似ているかどうかをまず確かめます。それと前面道路のところ、まあ、前の道路ですね、道と書いてあったり、あるいは現居の道路の形をしていても番地が入っているはずです。これが大規模な宅地造成をされたところであれば、すでに構図の方もきれいに道路と宅地の地盤が並んでいるはずなんですが、古い地域や田舎の場合ですと、その土地の周辺に細かい土地がぐるぐると取り囲んでいることもよくあります。道路のあたりだと思っていた部分にね、細かい土地がある場合は念のためその細かい土地の、登記事項要約書を、取ります。登記事項要約書といいますのは、その不動産に関する、まあ、現在の権利関係などを記載された書面です。まあ、登記簿謄本の、まあ、簡略化版と考えていいかと思います。さて、要約書を見まして、公衆用道路とか、その地域の市町村がね、所有者になっていれば、建築は可能なんですけれども、もし個人の名前が出ていた場合は、それは公共の道路のように見えても私道、私道ということですから、注意が必要になってきます。他にも、構図の中をよく見てみますと、水とか道とか書いてある細長い地形が載っていることがあります。この水って言いますのは水路という意味で、現在でも、まあ、農業用とかでね、水路として機能しているところもありますが、中にはどう見ても水路になっていないところもあるかと思います。このような土地は俗に青線、まあ、あるいは青道というふうに呼ばれるんですけれども、構図の上では存在するんですけれど、地盤の記載がない河川または水路であった敷地を言います。これ登記簿上はね、無責地、まあ、要は、誰のものでもないとされるんですが、まあ、一応国有地、国のものなんですね。 そしてこの青とかっていう呼び名は、構図の上で着色された、まあ、明治時代の話なんですが、その当時の色に由来します。はい、今日は構図のお話をしております。また道と書いてあっても、現地に行きますと幅わずか数十センチ、人がやっと通れるような里道しか見当たらないこともあります。このような土地は俗に赤線、あるいは赤道と呼ばれるんですけれども、構図上には存在するんですが、地盤の記載がない道路、あるいはそうであったところを言います。これも登記簿上は全く所有者がわからないんですが、国有地なんですね。先ほどの、青線と同様に呼び名は構図上着色された色に由来しております。これ国有地なので払い下げを受けるには道路についての用途廃止など所定の手続きを経なければなりません。ですから構図を確認してみて、このような青線や赤線がね、例えば隣との境にある場合、建築確認申請を出す際にその位置関係を示す必要が出てくるんですね。また水路だから雨水を流そうかなと、そうしますと実際には水路としては全く機能していなかった、まあ、そういうこともありますので、このようなケースでも市役所の建築課で確認を取った方がいいかと思います。また、前面の道路が構図の上では赤線や青線になっていたり、あるいは敷地内を走っていると、まあ、そういうケースも当然あり得るんですが、その場合はね、現状のままでは住宅の建築そのものができない可能性もありますので、国からの払い下げを受けた後で土地を購入するか、あるいは購入してから国の払い下げを受ける必要が出てきます。いずれにせよ時間的にあまり余裕がない場合は、購入そのものを取りやめることも検討した方がいいかもしれませんね。それでは法務局で構造を取り寄せて対象の土地の場所を実際に探してみましょう。その土地の番地を確認して明らかに隣地だと分かる場合を除けば、その土地と隣接している番地の土地すべて現在の所有者を、調べていきます。まあ、具体的には、隣接した土地の地盤の登記事項要約書を取り寄せるわけですね。はい、先週今週と、法務局に置いてある、登記簿謄本と構図のお話を、いたしました。まあ、普通はね、土地を購入する前にそこまでする人あんまりいないとは思うんですけれども、現況を見て、隣や道路だと思っていた土地がね、個人が持っている私有地なのか、あるいは不動産屋さんが持っている土地なのか、管轄の市町村の土地なのか、あるいは赤線や青線のようなね、国有地なのかを確認しておいた方が後々のトラブルを防ぐこともなりますし、次に何を確認すればいいのか手立てを考えることもできます。また隣の権利関係調べておくと、市役所に建築の相談に行くときも、具体的なアドバイス受けやすいので、実は話が非常にスムーズなんですね。またもう一つの意味として、不動産屋さんが話している内容に矛盾がないか、まあ、そういったことも確かめられます。もし何か言ってること違うなと、矛盾がいくつも出てきた場合は、その後もトラブル続きになることは間違いなしです。ですからそういった場合、どんなに安くて好条件のように思える土地であっても購入は避けた方がいいかと思います。今回法務局のことをお話ししましたけれども、ちなみに河北市の管轄の法務局、これはですね、金沢市の駅西合同庁舎3階にあります。まあ、ちょっと遠いんですけれどね、雰囲気だけでも掴んでみると面白いかもしれません。よろしければぜひ一度足を運んでみてください。さて、インフォメーションです。 もうすぐなんですね。実は、10月の9、10、11と、石川県で年輪ピックが開催されます。この年輪ピックの相談コーナーで、私がファイナンシャルプランナーとして、1日相談業務を行うことになりました。日程がですね、10月10日日曜日、朝10時から夕方5時まで、場所は石川県産業展示館の4号館です。相談料その他すべて無料になっておりますので、住宅関係の相談でもいいんじゃないかなと思います。よろしければぜひ、足をお運びくださいませ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。